今日は第47主日問122のところであります。前回は主の祈りの呼びかけ、天に増します我らの父よ、この部分について扱いましたけれども、今日のところは今度は祈りのそのものの部分に入ってまいります。ご存知の方も多いと思いますが、主の祈りというのはですね、全部で6つの祈りがこの中に収められております。でしかもそれは大きく分けて前半と後半に分けることができる。前半の3つの祈り、これは神様のことについて祈る祈りです。そして後半の3つは今度は私たちのことについて祈る祈りになります。もちろん両者は密接に関わっているわけですけれども、そのように分けることができるわけですね。ちなみに十戒、旧約聖書にありますモーセの十戒も2枚の石の板に記されている。そういうふうにありますように、まず1枚目の板というのは神様についての戒めがある。そして後半は隣人との関わりについての戒め、この2つの構造を持っているんですね。でこれはですね、やはり聖書に一貫している信仰の姿勢であります。つまりその姿勢というのはまず神様との関係なんですね。でそれが成り立っていなければ私たちの生活、隣人との関わりも成り立たないということ、これは示しているわけです。また少し表現を変えて言いますと、信仰が全ての生活の土台にあるんですね。第一のことである。でこれを無視してただ世の中のこと、ただ私たちの生活のことというのは本来ありえないということをこのことは示しているわけなんです。主イエスも福音書の中で最も重要な掟は何かと問われたときに、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟である、第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさい、そのように言われたわけでありますが、神様を愛することですね、隣人を愛することというのは共に重要だと言います。けれども第一と第二というふうにここでシエスがそのようにこの区別して区分しているということ、これは無視することはできないんですね。でしかもこの第一と第二というのはひっくり返すことはできないんです。つまりまず隣人を愛することがあって次に神様を愛するっていうふうにはできないんです。神様がまず先なんです。信仰が先なんです。ですからまた別の言葉で言えば、私たちは救われてこそ神様との関係がしっかりそこに成り立ってこそ私たちは人を愛することができる、人との関わりをそこで作り上げていくことができるということ。これは聞いた話ですけれども、あるアメリカの大学で学生たちにですね、十戒の戒めを全部バラバラにして、そして自分が大事だと思う順番に並べ替えてくださいということをした。そういうふうにしましたら第1回第2回というのが一番最後になっちゃったという話があります。皆さんどうでしょうか。第1回というのは神様以外のものを何者をも神としてはならない、 第2回というのは刻んだ像を作っちゃう。でそういった神様のことは後回しになっちゃう。重要だと考えてない。それよりも自分たちの生活のこと、仕事のこと、そういったことが絶えず優先されていきます。もし私たちが今の生活の中で、いろいろなものに優先順位をつけるとしたら、一体この教会生活はどこに入るかということ、おそらくあまりこのアメリカの大学生たちとあまり変わらない結果かもしれません。信仰というのはまず生活が安定してから、そう多くの人は考えますけれども、実はそこから見直さなければ私たちの生活は何も変わらないんです。自分を変えたい、この生活を何とかしたい、変えたい、そう願う人多いんです。でもそこが変わらないと何も変わらないんです。誰でも自分のこと、生活のことは一生懸命です。でもそこで忘れられているのは神様のことなんですね。教会も同じような問題があります。世の中のこと、人間のことが中心になってしまって、神様のことが忘れられているということがあります。教会がですよ。でむしろ神様のことを出すと伝道にならないとかですね、世間離れしているように思われるとか、変に宗教臭くなるとかですね、そういったことで故意にもう神様のことを後ろに引っ込めてしまうということがある。で極端になりますと、教会は世の中のことを語り、社会の問題について取り組んでいればそれでいいのだ、そういう考え方さえ生まれてくる。まあ、でもそれならもう教会という看板を下ろさなければなりません。教会はどういう場所なのか、教会に託されていることは一体何なのか、この第一、第二の大原則というのは、これは教会が教会であるための試金石です。また私たちがキリスト者であるということの試金石になります。そのことはしっかりと私たちの心の内に留めておきたいことです。ただここで皆さんに覚えてほしいことはですね、この第一と第二という大原則というふうに言いましたけれども、これは決して分かたれるものではないんですね。この世界は神様によって作られました。人間も神様によって作られ、神様によって生きているわけです。ですからまず何よりも神様のことをしっかりと中心に据えなければ、私たちの生活もこの世界も崩れるしかないんです。ということは、私たちが神様のことのことを第一にするということは、決して人間のことをおろそかにすることではないんです。実は私たちのためでもあるんです。神様のための祈りというのは、実は私たちのための祈りでもあるんです。私たちの生活が本当に神様中心になって祝福されるための祈りだからです。さてこのことを、今日の信仰問答もまた私たちに、教えていると思います。問122のところ、ここに、注目をしていただきます。もう一度私がここをお読みいたします。第一の願いは何ですか。皆をあがめさせたまえです。すなわち第一に、私たちがあなたを正しく知り、あなたの全能、知恵、善、正義、慈愛、真理を照らし出すそのすべての御業において、あなたを聖なるお方としあがめ賛美できるようにさせてくださいということ。 第二に、私たちが自分の生活のすべて、すなわちその思いと言葉と行いを正して、あなたの御名が私たちの家に汚されることなく、かえって崇められ賛美されるようにしてくださいということです。まあ、ここは主の祈りの最初の祈り、一番目の祈りですが、皆を崇めさせたまえについて教えているところです。皆というのは、これは神様の名ということですが、これは神様ご自身のことと理解して、良いでしょう。旧約聖書の出エジプト記に、モーセがですね、神様の名を尋ねるところがあります。で、神様はそれに対してどういうふうにお答えになったかというと、何か具体的に名前を言ったわけではないんですね。こういうふうに言いました。私はある、私はあるというものだ。あるというのは存在するということです。神様の場合、存在すること、それで十分なんですね。固有名詞をつけるというのは、これは他のものと区別するために名詞をつけるわけで、神様を他の誰かと区別する必要はないわけです。神様はただお一人です。ですから神様は存在している、あるということだけで十分なんです。ですから皆を崇めるということは、それは同時に神様を崇める、神様ご自身を崇めるという、そういう意味です。さて、この問答に注意してみますと、ここもですね、やはり第一と第二とに分かれています。で、まず第一は神様のこと、そして第二は私たちの生活のことについてです。この私たちの生活を成り立たせるために、まず第一のことがある。それは私たちがあなたを正しく知ることだ、そういうふうに言います。神様を知ること、それが第一だというんです。このハイデルベルク信仰問答の少し前ですけれども、宗教改革者のカルバンという人が書きましたジュネーブ教会信仰問答というのがあります。その第一問というのはこういう問答です。人生の主な目的は何ですか。答え、神を知ることであります。神様を知るということですね。そんなことは分かっていると。でもどうでしょうか。しかも注意していただきたいのは、信仰問答は正しく知るということを言っています。ここが大事です。間違って知っていてもこれ意味がないんです。正しく知るということ、そうでなければ私たちは神様を崇めることができないんです。では正しく知るとは一体どういうことか。何かこう知識として、勉強して分かる、知るっていうことでしょうか。この信仰問答にはこういうふうに書いてあります。あなたを聖なるお方とし、崇め賛美できるようにさせてください。この崇めるという言葉は、元の言葉では聖とするという言葉なんですね。神様を聖なるお方とする。例えば聖書では聖別という言葉がある。聖別する、十戒の第4回、安息日を聖別する。聖別するというのは、これは特別にするということです。他のものと一緒にしない。ですから神様を聖別するといった場合に、神様を聖とするといった場合、それは神様とそうでないものをはっきりさせる、その境をはっきりさせるということです。で、そのことがまず神様を正しく知るということの第一歩です。 まあ、それは神様を神様としてちゃんとわきまえるということでも、そうでないと私たちは神様を正しく崇めることができない。ところがですね、この神様とそうでないものの境をはっきりさせるということを言いましたけれども、この境が、ぼやけてしまうんですね。つまり神様と神様に作られたものが、被造物が一緒になってしまうというところに、どうも私たちの問題があります。創世記の第3章、アダムとエヴァのあの太宰の物語、もう一度私たちはやっぱ帰っていきますけれども、あそこではやはり人間が神様との約束を破って木の実を食べてしまう。それは人間が神のように善悪の判断を持つ、その基準となる、自分が基準になるですね。あのところではその賢くなるようにそそのかしていたってあります。ですからまさにその境を人間が越えようとしていたんです。越えて自分が神になる、それが人間の罪です。ですからそのように境を越えてしまったわけ、自分が神になってしまうわけですから、もはや神様を神様として崇めることができなくなってしまう。神様を崇めるよりも自分を崇めることへ心が向かってしまうんですね。作り主を忘れ自分勝手に生きようとする人間の罪の歩みがそこから始まりました。でこのことは先ほどから申しますように、神様のことよりも自分のことを絶えず優先させてしまう、そういう私たちの生活を考えてみれば、この罪は一目瞭然であります。だからこそ私たちはこの祈りを真剣に祈らなくてはなりません。今日は旧約聖書の詩編の115編、ここを読みました。短いところですけれども、ここういうふうに書かれている、私たちではなく主よ、私たちではなくあなたの御名こそ栄え輝きますよ。私ではなくあなたを、神様を第一とさせてくださいという祈りですね。この祈りにも表れているように、私たちは本当に神様を崇めるということが難しいんです。それよりも自分の名前の方を輝かせようとして、だから私たちではなくというふうに繰り返すわけです。でもここで私たちが気をつけなければならない、私たちではなく神様を、その皆を称えるためには、じゃあそれは私たちが何か努力して努めてそのようにしていくということでしょうか。この詩編の第15編、先ほど読んだ後のところに 次のように書いてあります。私たちではなくあなたの御名こそ栄え輝きますように、その次にあなたの慈しみと誠によって、ですから私たちが神様の御名を崇める、それは神様の慈しみと誠によってそうなるの。そうこの詩編の御言葉は私たちに教えているんです。神様の御名が私たちの間で輝くようになるのは、それは私たちの努力ではなくて神様の御業によるということです。今日のこの問答でも、あなたの全能、知恵、善、正義、慈愛、真理を照らし出す、そのすべての御業においてあります。神様の御業において、私たちは 神様を正しく知り、そして神様を崇めるようにさせられていくんです。ではその神様の御業とは何でしょうか。この全能知恵、全正義、これが全て表されている神様の御業というのは一体何か。それはイエス・キリストの出来事であると、もうそこに集中していると私は申し上げてよいと思うんです。ヨハネ福音書に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである、あります。つまりイエス・キリストが神様をお示しになられた。このキリストを通して私たちは神様を知るんです。このキリストにおいて神様の全能、知恵、善、正義、慈愛、真理、そのすべてをキリストにおいて私たちは知るんです。そしてこのキリストの御業はまさしくあの十字架と復活に表されておりました。このキリストの救いに預かったものはもうすでに体験的に神様を知ったものとさせられているのです。ですからもう私たちは自分のためではなく、この私のために全てを捧げてくださったその神様のために、その皆の栄光のために生きるものへと向かっていくのです。さてその生活のことが今度第2のところで言われています。第2にというところ、もう一度読みますと、第2に、私たちが自分の生活のすべて、すなわちその思いと言葉と行いを正して、あなたの皆が私たちの家に汚されることなく、かえって崇められ賛美されるようにしてくださいということです。あなたの皆が私たちの家に汚されることなくとあります。でもどうでしょうか。私たちはこれまでですね、神様のことよりも自分のことをもう優先していた、皆を崇められなかった。この罪によって私たちは神様の皆をことごとく汚していたんです。まあ、よく親の顔に泥を塗るとかです、店の看板に泥を塗るということを言いますけども、まさに私たちは神様の顔に泥を塗るようなことをしていたんです。その皆を汚すようなことをしていた。私たちの生活は神様の皆を崇めるものとは正反対のことをしていた。けれどもイエス・キリストの救いによって神の愛を知った、神様を知った私たちは今度は自分の生活のすべてにおいて、つまり私たちの思い、言葉、行いによって、すべてによって神様を愛するように、神様の皆を崇めるように新しくされていくのであります。でも私はここを読んでですね、改めてこう思わされることは、神様はですね、ご自身の名をですね、そのように私たちに託しておられる。こんなにも危なっかしい私たちにです、その思いと言葉と行いのすべてが神様に泥を塗るような、そういうこの私たちにその生活をですね通して神様の輝きを表すようにさせてくださっているということが驚きです。これは神様が私たちをそれだけ愛し、そして信頼してくださっているから なのではないか。それしか説明できないと思います。なぜこのような私たちにご自身の大切な輝きを託されるんだろうかと。この愛に、この信頼に応える生活こそ、私たちキリスト者としての責任ある生活がまたそこに生まれてくるのではないかと思います。そして何より、神様は一人子イエス・キリストを私たちにお与えになりました。このキリストの御業によって、先ほど申しましたように、私たちは神様を崇めることができるようにされた。そのように私たちの生活はすでに神様によって新しくされたんです。今日は新約聖書のマタイによる福音書、地の塩、世の光のところを読みました。最後16節のところですが、こういうふうに記されております。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。あなた方の立派な行いというふうにありますけれども、この立派な行いというのは私たちの中から出てくるということではないんです、ね、私たちが作り出すものではない。私たちの中にその光があるのではないんです。キリストの家、キリストがご自身の命を私たちに注いでくださったからこそ、キリストと一つになって私たちは神の名を呼び、神を崇めることができる。そこでしか私たちは輝けないんです。このキリストから離れては、そこを私たちはやはり心に留めておきたい。キリストから離れては何もできない、あのヨハネ、あのブドウの木の例えのところもありますね。そしてこの輝き、キリストの家に神様を崇めることができる、この輝きが私たちの周りにも及んでいく。その生活のすべてが神様によって用いられ、神様の救いを外に表すものとされていく。この責任と自覚を今日私たちはもう一度ここに新しくしたいと思います。今日は総員礼拝ですけれども、昔は新規日というふうに言いました。新規というのは古い、起こすという言葉ですね。信仰を振り起こす時です。キリストによって皆をあがめる新しい生活がもう私たちには与えられています。神様はその名を託し、私たちの生活でその名を輝かせることをお許しになっております。神様の栄光を照らし出す生活を、新しい生活をどうぞ今日からまた始めていただきたいと思います。祈りを捧げましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を崇めることからは本当に遠く離れていた。それよりもあなたの顔に泥を塗るような、あなたの御名を汚してしまうような私どもでありました。けれどあなたは御一人子を与えて、私どもの罪をあがない、私どもを新しくして、そしてこの私どもにあなたの栄光を輝かせる、その光の務めを託してくださったこと、本当に心から感謝をいたします。この神様の愛と信頼に応えて、どうぞ私どもも喜んで神様のために、その皆の輝きのために、この全生活を捧げていくことができますように、今日のこの礼拝からまた私どもの思いを新たにして、この神様の皆を崇める新しい生活にいよいよ進むことができますように、 人々を強めてください。この祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは無理のない方をお立ちいただきまして、賛美歌の363番をご一緒に賛美します。